週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野見隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
携帯各社の、ね、新製品の発表会が相次いでますよ ね。そろそろ次の1台をというふうに、ね、思ってる人も多いんじゃないでしょうか。今週はスマホとタブレットの驚きの活用術をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はスマホタブレットだけでここまでできたと題してお届けします、はい、今やね、5人に2人が持つようになったスマホなんですね。タブレット端末の普及率というのも1割近くに迫ってきてるんですね。ただね、これらのデバイスを自信を持ってね 100% 使いこなせているっていうふうに言える人はどれぐらいいるでしょうかね。実はね、まあ、使ってるその機能とかっていうのはすごく限られているっていう人がほとんどなんじゃないかと思うんですけども、でね、スマホやタブレットにその眠る潜在能力ですね、これをどうすれば最大限引き出せるのか、今回はですね、仕事に生活にとにかく四六時中使い倒してその限界に挑戦してみましたという企画なんですね、
はい。日経トレンディ本誌6月号では全部で5つの章で構成されているんですけれども、はい、この番組ではその中からですね、仕事編と生活編、うん、得する編の一部だけ、うん、もう本当にね、今回の特集めちゃくちゃ充実していますので、うん、触りしかご紹介できないんですが、はい、まあ、凝縮してお届けしたいと思います、はい、まずは仕事編です、うん、スマホやタブレットの場合ですね、ネットやメールが楽にできても、うん、仕事ではパソコンにかなわないなって思ってる人が多いと思うんですけれども、うん、その先入観は果たして正しいのかということなんですね。
はい、まあ大体皆さん思ってますよね、
う
ん、
僕もそう思いますね。
ですよね。でね、まあ、それも含めてどこまでできるかっていうのをやってみたんですけども、はい、まず挑戦したのはワードやエクセルといったオフィス文書の作成ですね、はい、で用意したのは7型タブレットの iPad mini です、うん、アプリストアから有料無料のね、オフィス互換アプリというのを次々とダウンロードして、まあ、片っ端から使ってみたんですね。なんですが、見た目のその再現性がね、低いものだとか使い勝手が悪いものといったようにね、その仕事に使えるレベルには程遠いものばかりだったんですね。でかなりの数のアプリを試してみたんですが、満足のいくものはなかったんですね。
これ確かに頭の痛い問題なんですよね。僕も個人的に iOS と Android それぞれでいくつか試してみたんですが、はい、うん、実用面では結構厳しいです、うん、はい、で、まあ、僕は会社のパソコンをですね、 iPad で遠隔操作して編集してるんですけれども、うん、実はそのやり方が、うん、この特集にもちゃんと書いてあってですね、はいはい、おっと思ったんですけど、
先取りしてるわけですね、
はい、ぜひご覧くださいなんですが、はい、
ただ突破口というのがですね、意外なところにあったんですね、はい、それはマイクロソフトが提供するスカイドライブですね、はい、ブラウザ上でワードやエクセルの閲覧、作成、編集ができるんですね。で、スカイドライブを使うにはマイクロソフトアカウントの登録というのが必要なんですが、無料プランでも 7GB のディスクスペースというのが使えるんですよね。
これ僕知らなかったんで目から鱗だったんですけれども、うん、はい、この製品版のオフィスと比べると、まあ、例えばワードはフォントの種類が少ないだとか、うん、あるいはエクセルは関数は使えるんですけれども、うん、マクロが使えないといったように、うん、まあ、ウェブ版ならではのちょっと簡易版になっているところがあるんですが、はいはい、まあ、比較的簡単な書類、グラフの作成だったら十分使えます、
うんうんうん、でね、iPad の場合は標準ブラウザのサファリからスカイドライブへのウェブサイトへアクセスするんですね、はい、でマイクロソフトアカウントを入力してログインすればすぐに使い始められるんですね、はい、で同じ名前のスカイドライブというアプリもあるんですが、これは閲覧専用でファイルの編集というのはできないんですね、はい、あと iPhone でもウェブ版スカイドライブの利用はできるんですが、こちらも閲覧専用になります。
ここでポイントになってくるのが、スカイドライブをブラウザで使うと編集ができる、うん、ということなんですね。
そうですね、はい、
このスカイドライブ上で作成したオフィスファイルはクラウド上に保存されます、はい、でこれを他のユーザーと共有することもできるんですが、うん、その場合は作成したファイルへのリンクが相手に送られるだけなんですね、うん、でファイルそのものを iPad のメールに添付して送信する方法がないのかということで調べたんですけれども、うん、アプリ版スカイドライブとそれから他のアプリを組み合わせることでできるですよね、
はい、 まずは送信したいファイルをね、アプリ版のスカイドライブで開いて、画面右下の矢印から別のアプリで開くというのを選択するんですね、はい、すると他のアプリにファイルを受け渡せるようになるんでね、はい、例えば無料アプリのエバーノートを選ぶと、ファイルが添付されたノートというのが作成されるんですね、うん、でこのノートのメニューからメール転送を行えば、スカイドライブにあるワードやエクセルのファイルをそのままメールで送れるんですね。
これも、ね、目から鱗な感じなんですが、Android の場合ですね、このウェブ版のスカイドライブを使えるかなと思って試してみたんですけれども、はい、Nexus 7あるいは Xperia Acro HD では残念ながらうまく使うことができませんでした、うん、でいろんなブラウザーで試してみたんですが、うん、文字を入力できなくなってしまうようなことがあったりして、うん、まあ、残念ながら実用レベルには達していない印象です、
はい、
まあ、ですので Android の場合は King Soft Office のような互換アプリ、こちらを使うことが最適な手段と言えるようです。
そうですね。
で iPad のオフィス問題、まあ、これは一応解決したんですが、はい、その仕事で使うにはまだちょっと不満な点がありましてですね、うん、一番面倒だなと思うのが、うん、パソコンみたいに複数のウィンドウ、うん、あるいはアプリケーションというのを一度に表示できないことなんですけれども。
そうですね。でその問題を解決する2画面表示のアプリがあるんですね、
うん、
例えば2つのテキストを並べて表示できる iOS アプリリライターというものは、はい、下書きを見ながら清書するといった使い道で重宝するんですね、うん、左右のウィンドウにあるテキストのフォントサイズをそれぞれ変えられるのもとても便利でした、
はい、
で、Android にも見ながらメモのような2画面表示アプリがあるんですね。
マルチウィンドウができるんですね、うん、さあさらにですね、バッテリーの問題もちょっと気になるんです、
はい、そうですね、
朝フル充電の状態で出かけたのにですね、うん、もう夕方には 20% の警告表示が出ちゃったみたいなことって、はい、うん、最近よくあるんですけれども、
スマホやタブレットでいろんな仕事ができるというのは、まあ、お話ししてきた通りなんですけれども、高機能だからこその犠牲になり続けているのがこの端末の電池ですよね、うん、駆動時間に不満を持つ人非常に多いですよね。
そうなんですよ、うん、まあ、そんな状況を反映してですね、放電した方がバッテリーの持ちが良くなるですとか、うん、こまめな充電は電池の劣化を早めるといった噂も飛び交えますっていうか、僕もそれを信じてました、
はい、
ただですね、こういった話は以前の充電池の主力であったニッケル水素電池時代のものなんだそうです、うんうんうん、で現在主力のリチウムイオン電池の場合はニッケルの弱点を克服していまして、小刻みな充電でも劣化を早めることはほとんどないと考えていいそうなんです、うんうん、これね、知らなかった方結構多いんじゃないかなと思います、
ね、信じてた人ね、こう噂をね、
はい、
いるかもしれないんですよね、まあ、そうは言っても長時間のテザリングでね、突然の電池切れといったことを起こりますよね、
はい、
でそれに備えるためにモバイルバッテリーっていうのも持っておきたいですよね、
はい、
100g を切るモデルだとか大容量の機種っていうのも多くて、ラインナップは非常に充実してるんです。
そうですね。
でモバイルバッテリーで見るべき点っていうのは容量ですね。まずは自分のスマホやタブレットのバッテリー容量を、まあ、分かっておいてね、そこから逆算して選ぶ必要があるんですね。
そうですね、
うん、
ここで重要なのは端末に給電される電気の量は、うん、モバイルバッテリーのカタログスペック通りではないという点なんです、
はい、
でパナソニックやソニーに聞くとですね、うん、実際に給電される量は 60% 程度だと話しています、
うん、なぜ全て給電されないのかというと、その理由は電圧なんですね。
ですよね。
給電の時に電圧を上げなければならないのでね、内蔵の昇圧器が電気を消費してしまうんですね、
うん、
これが電気をロスする一番の理由なんです。
端末の方のリチウムイオン電池の電圧と、うん、それから供給する USB の出力電圧というのが違って、うん、その電圧を上げなきゃ給電できないという問題があるんですよね、はいはい、で分かりやすいところで言いますと、バッテリーのパッケージにスマートフォンを何回分充電できると書かれていることが多いんですが、うん、この場合はそのロスをある程度加味した数値になっているそうです、
はい、でね、モバイルバッテリー選びでもう一つ重要になってくるのが最大出力なんですね、
はい、
一般的にこのスペックが高いほど充電時間というのは短くて済むんです。でそこでね、各社のモバイルバッテリーはそのスペック通りの実力があるのか、大容量小容量の合わせて6つの製品を選んで実際に充電チェックをねしてみたんですね。ずっとずっと、
はい、これものすごい総当たりの組み合わせをやってたりするんですが、うんうん、まあ、そのチェックの方法ですとか細かい結果、はい、こちら本紙ご覧いただきたいんですが、モバイルバッテリーが空になるまでの時間、うん、それから何パーセント給電できたかをチェックして、うん、そこから給電の速さと給電効率を割り出しました、
うん、
で小容量のバッテリーで最もスピードが速かったのは、最大出力が唯一2アンペアと高かったバッファローの の BSMPB03 でした、うん、で実際の給電効率でもこの製品が最も高いという結果になりました、はい、そして大容量モデルの給電効率はソニーの CPF10LSAVP ちょっとややこしくてごめんなさい、うん、それからバッファローの BSMPB0180 この2つが優秀でした、
はい、
でこの2つはですね端末の満充電にかかる平均時間も短かったそうです、
はい、この、ね、大容量モデルというのはそれぞれ USB のポートを2つ持っていてスマホとタブレットといったように2つの端末に同時に給電できるんですね、
はい、
でちなみにバッファローのモデルというのはモバイルバッテリー自体の充電が格段に早いというのが売りなんですね、
うん、
ただ価格も高めでソニーより容量が少ないにもかかわらず1万5800円もするんですね、
まあ、ソニーのがだいたい9000円切るぐらいだからだいぶ違いますね、
うんうん、端末への、ね、その給電速度というのはソニーの方が早いケースもあったのでお得感というと、ね、ソニーが強いですね、
はい、モバイルバッテリーの高性能化というのはわずか1年で急速に進んでいます、
はい、
まあ、容量はもちろんのこと最大出力、まあ、アンペア表示ですね、うん、こちらにも注意しつつ慎重に選んだ方がいいと思います、
はい、
週刊日経トレンディ今週はスマホタブレットだけでここまでできたと題してお送りしています。後半も続きます。
週刊日経トレンディ今週はスマホタブレットだけでここまでできたと題してお届けしています。後半はね生活編です。
生活編というところで言いますと、うん、家で取りためたハードディスクの録画ですとか、うん、はい、あるいはテレビ番組を出先で、うん、スマホあるいはタブレットで見るっていうようなものを今まで結構ご紹介してまいりましたよね、
はいはい、
ソフトバンク BB のエリアフリー TV ですとか、うん、あるいは KDDI のリモート TV、
はい、
それから e フロンティアのスリングボックス350みたいな製品というのを、まあ、これまでにもこの番組でも紹介して、
はい、
実際最近地下鉄とかに乗っていてもですね、はい、そういうふうにこう見てる人がかなり増えた印象があるんですが、
確かにそうですね、うん、まあ、本当にそういう映像を外に持ち出せるっていうところで言うとね、いつでもどこでも見えるというね楽しみが増えますよね。
ですよね。
でテレビのコンテンツをスマホで見るといったもののね、そういった使い方とは逆にスマホのコンテンツをテレビの大画面で見るというね、そういう楽しみ方もあるんですね。
逆ですか。
逆です。
ほうほうほう、
はい、で映画やねドラマの定額配信サービスというのはテレビ向けだと安いものでも月額1000円程度しますよね、
はい、
携帯キャリアのスマホ向けサービスは月額500円前後とお手頃なんですね。
そうですね、テレビ用だと高くて、うん、スマホ用だと安いっていうのが、まあ、なんとなく意識としてありますが、
はいはい、でね、こういったコンテンツを自宅のテレビに映すためのスティック型端末というのをキャリア各社が相次いで発売してるんですね。
あ、なるほど、はい、この製品ですね、
うん、
その一つであるですね、うん、NTT ドコモのスマート TV、はい、D スティックを使って、うん、月額525円の D ビデオ、
はい、
これは洋画、邦画、国内外のドラマといったものがおよそ9000タイトル見放題となるスマホ向けのサービスなんですけれども、うん、これを実際にテレビに映してみたと書いてあります、はい、でこのスマート TV D スティックをテレビの HDMI 端子に挿すと、うん、自宅のブロードバンド回線から無線 LAN 経由で映像がストリーミング配信されると、
はい、
はあ。
画質はね HD ではないので37型のテレビで見た場合やや精細感に欠けたんですけれども許容範囲と言えるんですね。再生や巻き戻し早送り もうスムーズにできて快適に視聴できたんですよね。でこの画質と操作感で月額525円なら悪くないというふうに感じました。
これはちょっと想定外でした、
はい、
さあそして次がですねスマホの写真を使ったフォトブックについてです。最近ちょっと流行ってるんですよね、
はい、
で一般的にフォトブックは安くても1冊1000円から2000円するんですけれども、うん、スマホ経由だと500円で作れるものが結構あると、
はいはい、
例えばトロットというサービスあるんですが、うん、これは1冊500円送料無料で A6 サイズのフォトブックが作れます、
はい、
でこれびっくりしたんですけど、うん、62ページというふうにページ数がかなり多いのが魅力ですね。
でね、作り方もアプリでスマホ内の写真を選択するだけなので簡単なんですよね、
うん、
構成はシンプルで写真は1ページに1点、文字を写真と同じページに配置することはできないんですね。一方でねネットプリントジャパンは500円プ プラス送料90円で一回り大きい英語スクエア型が作れるんですね、はい、iPhone 版は48ページで1ページに4点まで画像を配置することができるんですね。文字を写真のそばに入れたりトリミングできたりとかね、ドロットよりも凝ったレイアウトに対応してるんですね。
なるほど。ただこちら Android 版は24ページで1ページに1点しか入れられません、はい、でネットプリントジャパンによるとですね、 iPhone 版 Android 版ともに近々リニューアルして仕様を統一する予定だということです、う
ん、はい、仕上がりはね、トロットは本のようなマットな質感なんですね、はい、でネットプリントジャパンは光沢があります。で明暗とか色味に微妙に違いはあるんですが、明確な優劣というのはないんですね、はい、一冊に収めたい写真の点数だとかデザイン質感の好みによって使い分けるといいでしょうね。
さあどんどんいきましょう。続いては得する編です、うん、お買い物や食事といった日常のさまざまなシーンで得をするためのスマホ活用術、こちらも覚えておきたいですよね、
は
い、
家電量販店とか飲食店に行ってね、スマホのアプリ画面でチェックインするだけでね、手軽にポイントを貯められるのがスマポですね、現在、大都市部を中心に300店舗以上で利用できるんです。
こちら使い方は簡単で、まあ、アプリを立ち上げて、うん、対象のお店の中の特定の場所に近づくと、うん、アプリが自動的に反応して、はい、画面にチェックインボタンが現れます、うん、でこれをクリックするとその場で10円から30円分のポイントがつきます、
うん、まあね、うちの部員にこういうのが好きな人がいてですね、はあはあ、もう実際に単商店舗が多い東京の有楽町で試したところ、20分弱の間にね、4店舗にチェックインして合計90ポイントつまり90円分っていうのが貯まったわけですね。
20分弱で、
うん、はい、で1つの店舗にチェックインした後3分ほど経つとね、また別の店舗でもチェックインが可能になるんですね、
はい、
で対象のお店が集まる地域ならば、仕事のね外出時だとか、あるいはお買い物のついでに何店舗か歩き回るだけで缶ジュース1本分ぐらいはね、まあ、貯められるわけですよ
なるほどですね。
で貯めたポイントは各種のポイントや商品券と交換できます。
はい、で続いてはクーポンです。お買い物やお食事の時にはクーポンも利用しない手はないですよね、例えばユニクロアプリはユニクロでのお買い物が指定日あるいは指定期間に 5% の割引になったりですとか、指定の商品が安く買えたりするクーポンが不定期で提供されています、
はい、
でそれから居酒屋チェーン大手のワタミ、それから喫茶店チェーン大手の上島コーヒー店、コーヒー館の公式アプリでは周辺地域にある指定のグループ店舗で支払いが割引になる利用時間限定枚数限定のクーポンが提供されています、
はい、でね、こうしたアプリをスマホに入れて日頃からねクーポンを定期的にチェックしていればね、お得な買い物や食事ができるチャンスというのが増えるはずなんですね。そしてヤフープレミアム、au スマートパスといったね有料会員サービスの利用者ならば、会員向けにスマホ用サイトで提供されるいろんな店舗のクーポンも要チェックなんですね。公式アプリがない店舗のクーポンがあったりだとか、一般的なクーポンサイト、グルメサイトよりもお得度が高いクーポンが載っているケースというのが時々あるんですね。で各店舗のアプリやサービスに会員登録しなくても使えるのが手軽ですね。
あ、なるほどなるほど、うん、それもいいですね、
はい、でね、月に何度か利用すれば会員ぐらいはすぐに回収できるんですね、
はい、
あとね、スマホ向けクーポンでは新たな勢力も出てきてるんですね。
ほうほう。
SNS 機能を持つ無料通アプリの LINE です。
ほうほう。
LINE ではね、友達として企業の公式アカウントを登録できて、このアカウントからクーポンに関する案内を含めたメッセージが届くんですよね。
なるほど、うん、見てみるとですね、例えば生活雑貨のプラザで使える100円オフのクーポンですとか、ドラッグストアの松本清で使える 10% の割引クーポンといったようなものが LINE限定のクーポンとして届いて店舗で使えるそうです、
はい、
あとコンビニとか楽天市場で使えるクーポンもあるんですね、
うん、LINE 利用者でね、よく使うお店の公式アカウントがあるんならば友達登録しておいて損はないですよね、
はい、さあ本当に駆け足でご紹介したんですが、日経トレンディ本紙6月号にはキャリア別の料金診断、それからスマホで一眼並みの写真を撮るコツ、それからですね、これすごいですよ、スマホで時給700円を狙え、どういうことなんだという話なんですけれども、
はい、
まあ、そういったさまざまな技をご紹介しておりますので、ぜひ読んでみてください、
はい、
週刊日経トレンディ、今回はスマホタブレットだけでここまでできたと題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週はチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、チェックマンです。
お、すごい普通
はい、世の中景気も良くなってまいりまして
ですね、
はい、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうかという、はい、ことなんですけれども、はい、そんな景気の流れにあやかりたいということでですね、はい、本日は急遽予定を変更いたしまして、はい、アベノミクスでバブルへゴー、チェックマン注目高額商品、次はこれが来る。
高額商品ですか
全3回でお届けいたします。
お、3回シリーズ、ちょっと楽しみですね。
はい、趣味、嗜好品、それから旅行、さらに家電、デジタルという3回に分けて、うん、お届けしようかなと思うんですけれども、はいはい、商品の流れが明らかに変わってまいりましたの で、 そのあたりの勝手な分析をですね、うん、詳細な分析は本誌でいずれ、うん、やってもらえると思うので、は
い、
それは任せてですね、
この
3回は私の勝手な分析をちょっとお届けしたい。
いやいや、大歓迎です。高額商品 の、 その消費が始まるっていうのはですね、はい、まさにその景気が持ち直してきたことの象徴になるでしょうから、
うね、
はい、さあ、その第1弾なんですが何でしょう。
はい、趣味、嗜好品のお話をお届けしたいと思うんですが、はい、私が注目しておりますのが、はい、時計ですね。
お、僕も大好き、
はい
はい、
腕時計、高級腕時計でございます。すでに報道などでもですね、ご存知ですか、パテックフィリップが売れているという報道が、はい、
ですよね、はい、もう本当にこう時計の王者と言われていますけれども、
はい、
1本100万円からみたいな感じの時計ですけれども、
で、私がネタを探してまいりましたのは、うん、先頃行われました時計業界世界最大の展示会、バーゼルワールド2013より、うん、はい、これからの日本で流行るに違いない高級時計を探してまいりました。実際に行ったわけではない、
はい、あれ、まあ、今年から4月開催になってね。
そうなんです、
はい、
はいはい、
見つけてきたわけですね。
はい、そうなんです、はい、でこれから流行る腕時計、いくつか条件があると思ってまして、うん、まず一つ、これ分かりやすくギラギラであること、
はい
はい、これステータスの象徴である時計としてまず必須のことですね、
うん、キラキラ感が、
はい、うん、で加えまして、うん、バブルを一度すでに経験している日本人には、うん、薄っぺらなギラギラはもはや通用しないと、うん、きちんとした伝統のある、うん、歴史のある時計であること、
ほうほうほう、
はい、加えましてさらに人に自慢できるワンポイント一ネタ、これがあるとちょっといいんではないかということでですね、
はい
はい、ドンピシャズバリの時計がございますのでご紹介いたします、
はい、
ブライトリング4ベントレー、
お
ー、ベントレー B06、 なんとお値段破格の、
はい、
超お買い得130万2000円、税込み、税込み8日はい、今高いとおっしゃいましたが、この方がこれまで時計につぎ込んできた、
うん、
100万円を考えれば
100万円なのかな、持っていくんじゃない
まあ、ブライトリング4ベントレーというのはですね、ブライトリングというスイスのブランドが、高級車メーカーのベントレーと、うん、まあ、タイアップして作っているラインナップですけれども、うんうん、この B06、 その先ほど言ったその今受ける高級時計の要素をどういう風に満たしてるんでしょう。
はい、まず金属の加工が非常に工夫されており、はい、見た目分かりやすく非常にギラギラ細かい装飾の多数入った作りになっておりまして、うん、文字盤にはレーザーカットによる穴開き加工が施されており、
へえ、穴開き加工ですか。
はい、内部のムーブメントが見えるという構造になっており、しかも背面もガラスで中が見えるようになってまして、
はい、
ベントレーとのコラボモデルであることからですね、タイヤのホイールを想起させる裏面のデザインになってまして、
おー、なるほど、
はい、これがまた車好きのお兄様方に刺さるんではないかと。
なるほどですね、はい、ブライトリングって言いますと航空時計に、まあ、その根っこを持っているわけですけれども、非常にメカメカしい感じのですね、時計になるわけですけれども、うわ、これ確かに派手だ、
本当だ、
ね、ブレスがもうキラキラですね。でその一ネタというとどんなところがありますか。
はい、これはですね、まさに名前が表しているように自動車のブランドベントレーとのコラボモデルということでございまして、実はこのブライトリングがベントレーとのコラボを始めて今年10周年なんですね、
はい
はい、なので、非常に記念的な位置づけにもなるモデルでございまして、 そういうところが、ベントレーは買えないけれどもブライトリング4ベントレーは買えると。
あ、ちょっと切ないな
見てどうですか、パッと見た目
すごく派手だなと思っちゃうんですけれども、うん、なんといってもですね、ケースサイズがリューズを除いて49mm、うん、だいたい一般的な時計が39ミリから42ミリ前後なので、うん、まあ、それを考えると手首につけた時の存在感っていうのは多分すごいことになりそう、うん、まあ、そういう意味でもなんていうんですか、こう男性のアクセサリーとしてはですね、うん、非常に目立ちやすいものになるんじゃないかなと。
価格さっき130万2000円って言ってましたけど、もう一個、
そうですね、
344万4000円っていうのがありますね。
これはあの18金のレッドゴールドモデルということですね。まああのね、
どういう方が持つんでしょうか。
もうそれは高々100万円ですよ編集長も一つ
本当ね、時計ってね、あの980円で買えるものから
買えます ね、
それこそ4億円ぐらいする時計までありますんでね、まあ、130万、高いと見るか安いと見るかはあなた次第ですと。
綺麗に決まりました、
はい、
はい、必ず
今でしょう点数つけません。ジャックマンズチェックでした。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということなんですが、うん、あの今回ですね、本当に悩んだのがですね、うん、記事に面白い話題がたくさんあるんですが、うん、どうしてもやっぱ時間の関係でですね、はい、ほとんど紹介できてないんですよ。
そうですね、まあ、今回は本当にできることすべてとは言わないですけども、なるべくいろんなことをね、生活そして仕事で料金に関して、あるいはそういうそのポイントとかね、そういうことも関して得する系ですね、このスマホタブレットだけでどこまでできるかっていうことをなるべくたくさん載せようというふうに、まあ、頑張ったんですね。
ですよね。例えばその機材系でいうとですね、うん、Bluetooth キーボードの本当の相性の良し悪しですとか、はい、あるいはあの最近増えている音楽配信の定額サービス、うん、でこちらどれが一番いいのかだとかですね、うん、あとさらにですね、スマートフォン用イヤホン選び、
ね、ここも重要になってくるんですね。
これだけでも4ページぐらいありますもんね、はい、でさらにですね、うん、上手なカメラの撮り方、コンビニのスマホ向けサービスの上手な使い方、もう何だのかんだのでですね、本当に総力特集になっておりますので、これはですね、うん、本当におすすめですので、うん、ぜひ本誌の方をご覧いただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
三井隆でした。